どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さてさて、今回も番組の構成を変えて、リモート収録でお送りしてまいりたいと思います。いや、本当にね、感じるよね。感じちゃうよ。もうね、毎晩感じまくってしまう。本当にね、欲求不満ってあるよね。あるでしょ。あれ？僕だけ？あると思うんだよな。いや、これは、年齢とか性別とか、そんな関係ない。いや、まあ、確かに、なんていうの？欲求の深さ、欲深さは 人によって 個人差あるかもしれないけど、でも、まあ、あっても不思議じゃないことだと思う。そう、欲求不満ってあるよね。あるでしょう。いや、ほんとね。まあ、このステイホーム、この期間が始まる前から、僕は別段何にも満たされていなかったから だから、欲求不満は欲求不満、ずっとね、欲求不満ではあるんだけど、でもね、もうほんとここ1ヶ月以上、かなりいろいろな欲求を抑えつけてるわけじゃない？だからね、たまりに溜まってるんだろうね、何かね。もうほんとね、結構頻繁に、いやほんとね、結構頻繁によ。エッチエッチな夢を見る。いや、本当に、自分でも、あらまあ、溜まってるのねって 自分でも思うぐらい、かなり頻繁に見る。だってね、最近さ、ちょっとね、暑くなってきたじゃない？なんかちょっと湿度も高くて、寝苦しい夜も、まあまああるじゃない？で、そんなさなかさ、ちょっと早朝にね、ああ、なんか寝苦しいなとか、あ、ちょっとトイレ行きたいなとかって思って、一回、ね、夜明け前ぐらいに目覚ましちゃったりすることもあるじゃない？その時に、うわって起きながら、エッチエッチな夢見たーって思ってさ で、まあ、トイレ行ったり、なんか、水分を取ったりして、で、いや、まだ早いから、もう一回寝よう。なあ、すげえエッチエッチな夢見たなーって思って、二度寝すると、さらにエッチエッチな夢を見たりするから。いや、本当にもうなんか、わー。溜まってるのね、自分って思ってね。いや、繰り返しになるよ。繰り返しになるし、これは、確認のようなものですけども、いや、そうです。確かに、僕は、この2020年3、4月以前から、全然何にも満たされてはいなかったから、だから、ね、その状況はそんなに変わってないんだよ。ただ、気持ちの問題じゃない？こういうのってさ、気持ちの問題じゃない？ね、本当にもうだから、みんな落ち着こうと思うよ、一回 あのさ、いや、仮によ、仮に、自由に外に出ていいよっていう感じに、どんどんどんどん解放されていくとするじゃない？これから。だけどというか、そして解放されると、久々に出た外の世界は、1、2ヶ月時間が経っている浦島太郎状態だとするならば、みんな、パーッと薄着になってたりしてね。肌の露出なり、マスクはしてるけど肌の露出をしてたりとかさ、ちょっと汗ばむような暑さがあったりとかしてさ、ね、そう、落ち着け、落ち着けっていう。まず、そこで落ち着こうということを僕は今言いたかったんだよ。この、いっぱい溜まってたものを、溜まったまま、その状況的に解放されちゃったりすると、ちょっとね、なんて言うんだろう、興奮具合が自分の想定を超えてしまうことも、 考えられなくもないから、で改めて僕は、そうお伝えしたい、一回落ち着こうと。なんかこう、いや溜まってた、すげえ溜まってたから、あの今回のねコントにも書きましたけど、すげえ溜まってたから、反動でいいよって言われたら、わーってこうね、こうおっぴろげに わーってなりたい気持ちはわかるんだけれども、まず一旦落ち着こう、一旦落ち着いて、現状状況をちゃんと把握して、その上で、いろいろ気をつけることは気をつけた上で、でも許されることは許されて享受していこう。ね。そう、そう思うんだよね。伝わったかな？だから、本当一回落ち着こうってこと。一回落ち着こうかすやっていうこと。欲求不満の人落ち着こうねって。一回深呼吸するといいって言うよ。あと、晴れた日とかだったら、やっぱ遠く空の向こうの方とかを眺めて、深くね、深呼吸をして、ね、一回こう気持ちを落ち着けて、そこから何て言うの、ギアはね、ゆっくり段階的に入れていくのがいいってね、言うからね。そうやってね、そう、一回止めたエンジンとかも、再度動かすときに、いきなりトップギア、前に動かしてたぐらいまで、いけってやってやっちゃうと、ちょっと、なんかいろいろ支障が出ちゃう可能性あるから、一回落ち着こう。ゆっくり入れてこ。ゆっくり入れてこって思うよね。いや、焦る気持ちはわかる。焦る気持ちはわかるの。だけど、ゆっくり、行こうって ことをね、思うんだよ。危ない危ない危ない危ない。それにしてもね、最近思うんだけど 話変わります。結局ね、ポッドキャストでも話しました、アサヒスーパードライのエクストラコールドタンブラーが欲しくて、でもそのアサヒスーパードライエクストラコールドタンブラーっていうのは、まあ、アサヒスーパードライという缶ビールについているシールを集めて応募すると、まあ、抽選だったり、もしくはこう、必ずもらえる。まあ、そういう感じのキャンペーンの商品なわけね。で、そのアサヒスーパードライエクストラコールドタンブラー、結局めちゃくちゃ欲しくて、どうしても必ず欲しくて、そう、必ず欲しくてね、人生で初めてビール箱買いしましたね。ビール箱買いしましたよ。人生で初めてですよ、ほんと。24本入りのビール箱を2箱 買いました。買ってやりましたよ。なんだろうね。なんか不思議な気持ちになるね。こういうこと普段しないから。だってさ、まあ、多少ね、飲むから、多少飲むにしても、買いだめって言っても、5、6本買ってあったらさ、まあ、しばらく大丈夫じゃん、何日か。だから、何本か家にあるってことはまああったけど、1箱24本入り。が2箱とかは ないじゃん。普通ないでしょ。だからこれビールに限らずさ、なんだろうな。まあ、ね、あんまりいないでしょ。こう、毎朝缶コーヒーを飲む習慣がある人でも、箱で買ってあるんだっていう人、あんまりいないでしょ。まあ、いるかもしれないか。いるかもしれないな。じゃあ、そんな珍しいことでもない。そう。そんな珍しいことでもないでしょ。どっちだ まあ、とにかく、僕は、人生で初めてみたいな経験だったわけですよ。で、もうさ、びっくりしちゃって届いて。わあ、結構壮観だなーって思って。で、しかもね、結局その届いたからさ、とりあえず24枚のシールを、あ、違う違う、 48枚のシールを1枚ずつ1枚ずつ剥がしては、その応募用の台紙に貼って、でシールを剥がした缶ビールはもう一回箱の中に戻してとかをやってたんだよ。やってたんだけど、まあなんかどあるんだったらどうせだったら飲むなって思ったから、じゃあとりあえず僕ね、一人暮らしのおじさん、冷蔵庫はあるけども別に食材なんて普段詰め込んでないわけよ。まあ飲み物とか冷凍食品とかがまあ入ってるぐらいだから、ああそっかと、じゃあ冷蔵庫に入るだけとりあえず缶ビール入れとこうかなと思って、冷蔵庫にもりもり入れて30本ぐらい入れたんだよね、冷蔵庫に。あのね、やっぱ壮観だよ。ああ結構まあ、一人暮らし用の中型冷蔵庫ぐらいなんだけど、もうビールみっちり入ってるとね、なかなかの光景よ。これね、そうだな、まあ、あのステイホームで暇を持て余している人がいたら、ビールじゃなくてもいいから何かで試してみるといい。お茶だったり、まあ、缶コーヒーだったり、またはまあ日持ちしないものだとちょっと厳しいけど、そうね、そのまあまあまあ加工肉、あのウインナーソーセージのパックとかを20とか30とかのレベルで仕入れて、それこそ通販で購入して、で届いたものを冷蔵庫にみっちり入れてみるっていう。これなかなかね、楽しいよ。あ、それこそね、僕のプロジェクトワンサイズの相方、平井さんだったりしたら、いや、やらないよ。やらないだろうけど、あんこをびっちり冷蔵庫の中に入れてみるとかね。これはね、ちょっとなんていうか、バカバカしくて笑える。何してんのこれってね。なんかね、なんか楽しいよ。で、結局その、びっちり入れた僕の場合は缶ビールも、まあしばらく時間をかけてだけど、一本ずつ一本ずつコツコツ飲んでいくわけだから、決して何にも無駄にしないし、すごくね、こう、暇を本当に持て余してしまった遊びではあるんだけど、特にね、同じもの、そう。僕の場合は、アサヒスーパードライ、同じ缶が、ビシッと。みっちり入ってるとかがちょっとウケるから、まあ、そういう遊びもね、もしよかったらしてみて、何かしらの感じで、なんだろうね、そう、こういろんなもので冷蔵庫の中がいっぱいになってると、まあ割とね、日常っちゃ日常なんだけど、よくある話じゃない。だけどそのバカみたいな同じものでいっぱい、あ、それこそ冷凍庫の中にこう同じアイスで、みっちりとか。そう、なんか、チョコモナカジャンボだったりしたら、チョコモナカジャンボ、チョコモナカジャンボを縦に積んだ銃を一柱として、5柱ぐらい、だから50チョコモナカジャンボぐらいを冷凍庫の中にギュッて入れてたら、あのね、ちょっとバカみたいで面白いからね。なんか面白いことねえかな、しんどいなって思っている人がもし聞いてたら、そういう遊びちょっとやってみて、本当にバカバカしくてちょっと笑えるよ。さあ、そんなわけでね、何にもない日常も笑いながら過ごしていきたい、粕谷浩二と平井雅之が今回もリモート収録でお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり、
どうも、結局そのあれば飲んじゃうよねっていうことで、最近は冷蔵庫でよく冷やしたアサヒスーパードライを毎晩のように飲んでます。最近ちょっと飲みすぎ、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。 この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けしていくポッドキャスト番組です。いや本当にね、ここ1、2週間ぐらいですか、まあいろいろと政治や経済、文化、なかなかねこう落ち着かない日々が続いておりますけれども、いろいろ変化、状況の進展あったような、なかったような、いや まさに本当によく頑張ったけど、まだ気をつけて、落ち着け落ち着け、一旦落ち着けみたいな、一喜一憂激しくしすぎないようにみたいな、そういう感じだからね、もう少しみんなで落ち着いて慎重に協力し合って、で、まあ僕の願いも込めてだけど、そう遠くないうちに本当に安心できるところまでたどり着けると思うんだよね。だからその時にはぜひ思う存分喜び合いたいので、そのたどり着ける安心できるところまではもう少しみんなで踏ん張っていこう、超えていこうっていう真面目な挨拶から始まりましたけども、さてさて最近のね平井さんはどうだろうかね。もう本当僕は平井さんのツイッターとかは1日に12回ぐらい多分こう更新されてないかなってチェックしてるから、ツイッターはよく見てますけども、まあね、ツイッターを見ててもあんまりわからない平井さんの生態というか近況、聞いてみるコーナー。そう、今回も平井さんのトークを僕と一緒に聞くコーナーのお時間です。ワクワクするね。ワクワクしちゃうね。では、早速僕と一緒に平井さんのおしゃべり、所長しましょう。それでは自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、改めましてこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
こんにちは。
先日ね、僕の大好きな映画天使にラブソングをですね、日本テレビの金曜ロードショーでやってましてね。
やってたね。
バッチリ見ましたよ。いやー、やっぱり歌がいいですね。ウーピー・ゴールドバーグ主演で、あのシスターたちの聖歌隊がね、とっても好きなんですけれども、オーハッピーデーだったりとか、あ、オーハッピーデーは2か、そう、天使にラブソングを2も好きなんですけど、1の方もね、こうシスターの聖歌隊の人たちがね、こうウーピー・ゴールドバーグが演じるシスター・クラレンスが入ることによって立て直されると、あのもっともっとこう地域に開けていこうよみたいな、テンション上がっていく感じがもうたまんないですよね。あ、それでその修道院長やってる役者さんがハリーポッターのマグゴナガル先生をやってらっしゃるマギー・スミスさんだったんですね。僕全然気づかなくて。やっぱりこう厳格な雰囲気を持ってて、しかもちょっとチャーミングなところも持ち合わせつつ、魅力的な役をねやられる方だなって、マギー・スミスさん、いや素敵ですよね。で、あのまた話は飛ぶんですけど、マーズアタックっていう映画が、コメディ映画があるんですよ。で、あのその中でカジノのシーンがあるんですけど、そこにあのシスターたちが出てくるんですね。これはあの天使にラブソングをのワンシーンで、カジノでこうドンパチやってるところで、あのウビー・ゴールドバーグ、シスター・クラレンスがこう恋人から殺されそうになって追いかけられるんですけど、でそのシーンをちょっとオマージュしたところがあって、まあ、またそれも見てみると 面白いですよなんて。
はい。
さて、そういえばなんですけれども、ついにようやくマイクケーブルが届きまして、宅録自宅収録環境がですね整いました。
おめでとうございます。
そうです、バッチリ自宅収録ができるようになりました。今現在やっているのもコンデンサーマイクを使って撮っております。はい、どうですか、ちょっと今までと音質感じ違いますかね。どうなんだろう、
どうでしょう。
やっぱり自分で聞いてる中ではこう、まあ、撮ってる最中も、まあ、片耳あのイヤホンだったりとかヘッドホンで聞いてるんですけれども、やっぱりコンデンサーマイクの音質がいいんですよね。だからその音に乗ってくる表現が自分でも分かりやすい、伝わりやすいって思って聞いてます。でやっぱりこう一人で撮って、こう一人でこれ OK かな NG かなっていう判断を下すんですけど、まあ僕のやり方としてはそのブワーッと何回か撮ってみて後でまとめて聞いてるんですけどね。で聞き比べて、あ、これはちょっとノイズが乗ってるな、ここはもうちょっと表現変えたいなっていうところがあったら、その中にあればそれがいいなって思ってチョイスするんですけど、でまた撮り直して、あ、こういう感じか、ああいう感じかっていう風に調整していくっていう方法を取ってます。
うん、
いやーもう集中しちゃいますよね。なんか結構時間が経つの早いなって思っちゃってます。まあそれであの自宅収録リモート収録にも対応できるように今鋭意勉強中なんですけどね、収録に使っている音声収録ソフトにも徐々に詳しくなってきてます。今まではねこうやっぱり試行錯誤して、あ、これここいじったら音量が上がって、ここいじったらこう修正ができてみたいな感じでちょっといろいろ試しつつやってたんですけど、まあ、事務所サイドからあのこれはこういう風に周波数はいくついくつで、で波形はこういう風に送ってくださいねっていう基準を教えてもらってですね、で、あ、こうすれば調整できる、ここをいじったら調整できるっていうのをいろいろやりつつ、で今この環境収録スペースでいろいろ試行錯誤して試している、まあ、最中です。
頑張ってるね。
作品が届けられるようになるかは、まあ、今後どうなっていくか次第なんですけれども、まあ、楽しみに待っていてくださいね。あとはですね、やっぱりおうち時間があるので気がついたら掃除してますね。その例えばやっぱり前も言ったんですけど、気分が乗らないなっていう時はなかなかこう手がつけられないんですけど掃除に、でもちょっと始めてみるとこう乗ってくるんですよね。お、ここ綺麗になった、あ、じゃあ次ここ綺麗にしてみようっていう風にどんどんどんどんヒートアップしていくんですね。なのでさ、ここ最近だとまず冷蔵庫の中身をガバッと出して、で磨いて拭いて綺麗にして、で次に水回りもゴシゴシこすって汚れ落として綺麗にして、でここ数日間の間だとオーブントースターと電子レンジももう結構ね飛び散らかってるんですよ。あの温めた時とか焼いた時にパンのカスだったりとか、あの汁物だったりとか温めるじゃないですか。あのそういうのがあの壁面に 飛び散ってるので、そういうのをこうゴシゴシゴシゴシこすって綺麗に磨いてピッカピカにしました。いやー気分がいいですね。やっぱりね、こう気分がいいといいことも舞い込んでくるんじゃないか、そんな気がしています。さて今回もゆるゆると、まあ、ピカピカとお話ししてまいりましたが、あ、そっか、まあ5月もそろそろ終わるんですね。早い、もう梅雨間近。あー湿度がまたね上がってきちゃいますね。でも梅雨が明けたら夏ですよ。夏、どういう夏になるんだろうな。この夏どうなるんだろうね。いろんなところに出かけられるようになってれば嬉しいですよね。うん、なのでこの夏したいこと何か考えてみようかな。そうそう、やっぱり花火見たいよね。
花火、
でもこう花火見に行くと密になっちゃうからなかなか再開してくれないかな。でも花火を見るのはダメでも花火をするのはちょっとねできそうかもね。あの10メートルぐらい離れてね、そんな一人で花火するかでもまあちょっと公園で暗い中こう一人でカチカチカチブシブシってやってたら不審者がられるかな
楽しいそれ、
まあ、火の元を気をつけないといけないしね、危ないかな、大丈夫かでやっぱりね、あとはかき氷食べに行きたいよね。宇治金時、もうこれは夏楽しみですよね。もうこれがあるから楽しみです。はい、ひんやり宇治金時食べに行きたいな。美味しい宇治金時。カスヤどうだろうね。カスヤはどんな夏過ごしたいかな。
エチエチな感じ。
外に出かけられるようになったらどっか行きたいところとかあるのかな。
行きたい。
どうでしょう皆さんも楽しい夏を思う存分楽しめるように、そうですね、今はもう少しステイホームを続けていきましょう。まあ、熱中症には気をつけてね。やっぱり暑くなって湿度が高くなるからなかなか水分取ってなくても気づかずにそのままね過ごしてることがあったりするかもしれないから、水分はこまめに取っていきましょうね。あとやっぱり引き続き楽しくねやっていきましょう。それではここまでのお相手は、ミュージカル映画天使にラブソングを1も好きですけど2も大好きです、アンコ大好き声優平井雅之でした。それではお粗末様でした。カスヤにお返しします。
ちょっとごめんなさいね、僕なんか本当に平井さんのラジオをただ聞いている、自宅で聞いている人みたいな感じで一人で、なんか行きたいですブヒヒとかつって一人で楽しくなっちゃってて失礼いたしました。引き取ります、粕谷浩二です。いやね、まあ確かにそうだね、夏が来たら花火ね。まあでも僕もともと、もともとね、そう、こう、3密だとか言う前から、人混みがあんまり好きじゃないから。だからね、花火は好きだけど、なんだろうな、その、誰かの家から、たまたま見える、ちょっと離れた場所の花火大会のこのかけらとか、まあ、あとはね、 そうだね、テレビでやっている花火大会を見るぐらいでも意外と満足できたりもするかもしれないし、あとやっぱね、そのまあ浴衣を着た女の子とはぐれないように手をつないで、で屋台に並んで何か食べ物を買ったりして、で人混みに流されながらも二人で一緒に花火を見るみたいなことを人生で一回ぐらいはやってみたいなと思うね。そうそう、人混みがね、本当に嫌いだから、僕はできれば、その人混みはなしで、なんとかならんもんかなって、いつも思うタイプではあるんだけれども、うん、でもね、その、一回ぐらいはさ、そういう人混みといい思い出っていうのが、まあね、あってもいいんじゃないかな、と思うよね。うん。これ、あ、やばい。急に僕がセンティメンタリズムに入ってきちゃった。あとそうだね、あのかき氷は食べればいいと思うよ、別に。仮にいろんなものが収束していなかったとしても、うん、その人混みを避けながら美味しいかき氷屋さんのね、かき氷とか食べるのはいいと思います。うん、そうそうそう。状況はね、今のところ僕らでは何も正確に予測を立てることなんかできないけれども、だけど、やりたいと思うことがあったら、うん、どのようにしたら実現できるかなとかをなんとなく考えてみながら、うん、その上で、まあね、自分たちが、まあ、本当、できることをできるだけやってみて、その、素晴らしき未来に近づくために今は頑張るところは頑張っていこうって、そういうことを考えられたらいいんじゃないかなと思ったりはするよね。いや本当でもね、あの、なんか岸君もいろんなトークのポイントが前半の僕とちょっとつながっているところありましたけどね。本当僕もね、あの欲求不満だらけですからね、許されることならもう本当いろんな欲求をいろんな欲求を何とかしたいと思ってますけどね。あと掃除いいね、掃除いいと思うよ。さて今回の三色丼ぶりはこの辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信をしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどしどしお送りください。そして僕たちのツイッターやブログと合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧くださいませ。次回の配信は、6月1日月曜日です。おー。その手前、5月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、天使にラブソングをが金曜ロードショーでやっていた時、その日僕は YouTube ライブで乾杯ライブをやってたんですけど、ベロベロに酔っ払って見ていて、すごい泣いて見てました。お酒入ると涙もろくもなるよね。勝谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。